それでは今月の公開音声 Q&A パート5まで来ましたね。テーマは願望実現です。泉さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、早速読んでいきますね。私は今までお守りを持つということをしたことがなかったのですが、出雲研修でいくつかお守りを購入してきました。説明書には身につけてくださいとありますが、すべてお持ち歩くこともできず、複数のお守りどうしたらいいでしょうか。
うん、そうですね。今回ね、プロ参戦、プロコースの方の出雲合宿でね、いろんな神社もあるので、ついついやっぱりね、お守りとか欲しくなって、たくさん購入してしまったということですよね。
そうですね。一つのね、エネルギーボールの中に全部のお守りを入れて、そして自分がシンボルのようにしてインストールしておくっていうのもいいと思いますし、お守りそのものより自分自身がね、エネルギーを体得していると思いますので、一つの、なんだろう、シンボル的なものとして楽しんで身の回りにつけておくというか、身につけておく、そういうことでいいんじゃないかなと思いますが、山岡先生どう思いますか。
全く一緒ですね。私もお守りとかね、いろんなパワーツールとか好きでね、世界中を集めたりしてますけれども、まあ、とりあえずお気に入りの1個だけはね、いつも使うカバンにぶら下げてますけど、それ以外はね、家に置いたりとか、いろんなところに目につくところにちょっと置いてね、いろんなところでこう、そこをエネルギースポットにするっていう感じで使ってますんでね、そんな風にしてもらえばいいかと思います。
この方は、ですね、1月からウェイカープログラムにお世話になり、随分自分らしさを取り戻していると感じます。以前の私は不安と心配で暗い顔をして生きていましたが、今はいつも心が軽くて、周りの人からも幸せそうだねと言われるようになりました。たったこの3ヶ月で、こんだけ変化があるということ、すごいと思います。ありがとうございます。うん、
確かにね、この方よくね、大阪のリアルセミナーにも来られてね、いつも一番前に座ってらっしゃるんで、よく覚えてるんですけれども、本当にどんどんね、お会いすることに明るくなってきてるんで、とってもね、私も嬉しく思いますし、それ自体はやっぱブレーン回路ができてるってことなんですよね。いつもどこでもご機嫌様の回路を意図的に作っていくことによって、普段投げないときも、周りから見て気づかれるように明るくなったり、幸せそうだねって言われるようになってくるんで、本当にしっかりと不安回路からね、回路回路へ切り替えが行った。その結果ね、もう見た目も性格も変わってくるっていうような、もう素晴らしい実例だと思います。
そして小さい頃から人生の目的は何だろうということがいつも心にありましたということで、そのことに対して執着しすぎなのではと思うくらいいつも心に浮かびます。今度プロコースに入られた方なのでね、プロコースで学ぶのでそのうち分かるだろうとは思っていますが、早く気づくためにどんな枠をしたらいいでしょうかと。
なるほどね。
ね、まあ、皆さんこれがね、執着しすぎって書かれてますけど、まあ、結構入ってこられる方、皆さん特にプロコースに進まれる方はここがご自身の目的になっている方は多いと思います。
多いですね。まあ、私自身もね、ずっと小さい頃から人生の目的は何だろう、何のために生まれてきてるんだろう、ずーっとやってきましたけどね。そしてある時、まあ、アウェイクしましたね。うん、そっか、利他ともに幸せに生きることっていうね、一つの結論ですけど、それが実はね、このアウェイカーのアウェイカーとは何ぞやっていうね、脳と心と体を活性化し生まれてきた目的に気づき、それを生かして利他ともに幸せに生きることっていうのがアウェイカーって定義してますけれども、そこに行き着いてますが、まさにね、そこを本当に学んで理解じゃなくて体験していくっていうのがプロコースっていうところになりますんでね。まあ、でも少しでも早く気づくにはどんなワークをしたらいいでしょうかっていうことですけれども、まずはね、もう全てにおいて基本は宇宙自分軸、そしてハートからの宇宙自分軸をね、エネルギーワークとしてありますけれどもね、このあたりしっかりやっていただければいいかなと思いますね。
そして、次の方は、植物に光のワークなどをやっていいでしょうかという質問です。
はい、どんどんやってください。植物も OK。そして実はね、無機物、パソコンですとか、スマホとか持ち物、あるいはパワーストーンとか石とか宝石、何でもいいんです。何でも光のワークをやっていいので、植物も動物ももちろん自分自身も遠隔の人もね、もうパッと思ったらどんどんやってみてください。
どんどんね、今植物に向き合って、今まで苦手だったのに育てたくなっているということですね。これも変化の表れですよね。
そうですね。うん、
そして次の方は、私は個性的でありたいという思いと、これ以上変わり者になったら、伝えると本来の自分を出してたら、周囲に受け入れられない、という思いがあります。うん、このコーナーには毎月欠かさず投稿していますが、先生方に否定されるのではないか、受け入れてもらえないのではないかという思いがどこかにあって、毎回回答を緊張しながら聞いています。この回答はなかなか消えませんが、こういう場合、笑顔の自分のビビス浄化消化のワークをすること、それ以外にアドバイスがあれば教えてください。
ね、マインドセット、まあいいか、もういいかをぜひ、ね、口癖にしてください。まあいいか、もういいかっていうのは、もう軽い言葉じゃなくて、実はものすごく宇宙の真理をついている言葉でして、どんなことがあっても許せないこととかね、自分自身に対して湧いてくる思いもそうだし、自分がどこから誰かをジャッジ判断して、思いも全部ひっくるめて、まあいいか、みんなそれぞれ個性がしって思うと、本当に自他ともに許せるようになるんですね。自己肯定を目指すんじゃなくて、自他肯定をぜひ目指してほしいんですね。そうすることによって、自分も周りもすごく楽になってきますよね。
ここが大事なところで、他者をジャッジする、自分をジャッジする、自分をジャッジされるかもしれない、他者をジャッジするかもしれない、ここって連動してますからね。
連動します。自分はこれでいいのかなどうかなと思ってる人ってのは、人のことを対してもこの人これでいいのかどうかしらというふうにやっぱりもう一緒なんですね。よく人は鏡っていろんなことを言いますが、アウェイカーは自他同時存在なので、鏡どころかもう自他創造されてるんで、いろんな人がいますけれども、いろんな人のどこを見るか自分の視点で見てるってことになりますので、だから基本的にはありのままを許すってことは、自分だけじゃなくて周りの世界の人々もそのままでいるっていうことを、なるほど、みんないろんな人がいるんだな、いろんな声がいろんな多次元宇宙なんだなと思えるかとか、そのためにはワークよりもマインドセット、まあいいか、もういいか、まあいいか、もういいかっていうね、これを口癖にしてみてください。
そして、次の方はですね、スタンダードコースの方で、直感でこのセミナーを受けた方がいいと感じてもお金がついてこないとき、とっても悲しい気分になります。願望を実現するためのお金がないということについて、解決法、捉え方、考え方などを教えてください。
はい、これは泉さんに答えてもらいましょう。
そうですね、現実的にお金がない、かもしれませんが、まずは決めてください。どんな自分になりたいか、そして、どうだね、何を得たいか、それは本当にセミナーを受けるということが必要なのかどうかも含めてですね、まずはそのもうちょっと先、どうしてそのセミナーを受けたいと思っているのか、どうなりたいのかというところ、そこに一回フォーカスをしてみてください。
そしてその上でね、自分の心に聞いて、魂に聞いて、頭の考えじゃないですね、心、ハートから魂ですね、本当にこれがやりたくて、本当にもうワクワクするっていう時には、もう決断はいりません、もう動いていくので、そうするともうこれを受けると決めた時には、その金額も含めて、そうすると、それに合わせて今度は宇宙が動き始めるので、ここで宇宙っていうのは、遠く先の星々じゃなくて、自分の身の回りのあらゆる出会いや出来事の展開のことを言います。それが面白いように何だか分かんないと、それを受けれるようになっていくっていう風に変わってきますので、まずは本当に心の底からそれがワクワクするかどうかなんですね。頭で計算してやった方がいい、やるべきだじゃダメですよ。ワクワクして本当にやりたいかどうか。そしてそれならば決める。そうすると変わります。それを加速するのがね、この今回スタンダードコースのベーシックでやってますけれども、まずはご機嫌様のブレインワーク、そして本当の自分の思いは何なのか、目的は何なのかに気づくイメージワーク、そしてそれをしっかりと定着し、増幅し、広げていくエネルギーワークのこの3ステップに沿っていけばですね、必ずそれが使えるようになってきますので、ね、まだね、スタンダード入ったばっかりでしょ、どうかなと思うかもしれませんが、もうご安心ください。多くの方がこの3ヶ月でそのやり方をきっちりとマスターして、ちゃんと自分で願望実現できる人生と変わっていくことができますね。ご安心ください。
そして次の方もスタンダードの方ですね。バディの方の誘導でエネルギーワークをしました。願望の一つがハワイのロングステイだったのですが、翌日ハワイのハワイアンクルーズですね、を偶然テレビで見たり、あそこの大気画面が今まで見たことがないハワイになったりしていて引き寄せた気がしました、という、 感想というか実例ですね、報告ですね。
うん、
ここは大事なのが引き寄せではなくてですね、うん、同じことかもしれません。これ現象は同じなんですけど、共振共鳴同調したシンクロしたと捉えてみてください。
そうですね、
周波数が起きている意識が自分がハワイのことにしっかりとハワイで過ごすんだっていうところに意識がいっているから同調してきて現実も変化してきているということですね。
そうです。アウェイカーではね、こうサインって言いますけれども、自分の本当の思いに対して宇宙が反応する。ここで宇宙はさっきも言いましたが、身の回りのことなんですね。ちょっと些細なことなんだけども、パッとそういうハワイの、情報が目についたりとかですね、これ一見偶然に見えるんですけれども、自分の体験パソコンと体験が変わるっていうのは全部サインサインサインっていうことになりますので、ね、自分がそぞろしって視点を持つってことはいきなりスタンダードな方はちょっと分かりにくいかもわからないんですが、このコースなんてみんなよく分かってくるんですけれども、それを繰り返すことによって、なるほど、これは今来てるねっていう感じになりますので、ね、引き寄せではないです。引き寄せって自分が中心にいて周りのものを引き寄せてくるっていう自己中の考え方っていう捉え方もしています。それじゃなくて自他実現なんですね。ここで言ったって他人の他だけじゃなくて、周りの起こる現象も含めて他っていうことになりますので、早くね、自他引き寄せから自他実現意識へと切り替えていきましょう。
周波数中断音差ですね。ペットにも聞かせて、例えば元気に健康でいてほしいという愛を送ることは可能ですか？メダカを飼っているのですが、犬猫よりも寿命が短く長く生きてくれればなと思いながら毎日めでていますということ
で。はい、これはのペットもそうですし、植物もそうですね。思いってのは本当に動植物に伝わりますので、そのエネルギーをね、思いだけでもいいですし、またね、動植物ってのはすごく音に反応します。人の言葉にもそうですし、思いもそうなんだけども、音、特に中断系の音っていうのは、やっぱり人がね、人の人体にとっても素晴らしくいいっていう作用がある周波数ばかり、ピックアップしてありますので、それを思いっきりね、鳴らしてください。思いっきりと優しくですかね。そのエネルギーと一緒にですね、自分の思いと愛情っていうのをたっぷりとね、メダカちゃんにもね、ペットちゃんにもね、一緒にね、響かせて共有してみてください。
そして、次の方もスタンダードの方です。長い子育てが一応終わり、今、自分の生きがいを見つけ、残りの人生を謳歌したいというところですが、年齢と体調の悪さがあり、何も思い浮かばず、コロナもあり、動きにくいという状態です。良いアドバイスお願いしますということですね。まずはね、プレインワークから始めてください。そして、今は何も思い浮かばないかもしれませんが、バディさんとのその誘導瞑想をね、していくときに、そこをなっている、自分自身でもこれはしていくことなんですけれども、何かこうやりたいことが見つかって、コロナにもかかわらずであったり、体調も良くなっていて、そして動きやすく、いろんなところに、まあ、旅行に行くことが好きな方ならば、こういう状況だけでも行きたいところに行って楽しんでいるとかね、その時にどこっていうのが出てこなくても、そんな風に好き勝手じゃないんですけれども、自由自在に生きれている、なんか自分がいたら幸せだろうなっていうところをイメージをしてみてください。で、体調が良くなる前に、その脳が整うっていう状態が、できてくると、自然とですね、いろいろと思い浮かぶようになります。だから今は焦らずに、まずプレインワークからどうぞお続けください。そして次の方はですね、今日 Zoom の講義にてイメージワークシートをシンボルイメージシートですね、説明くださいましたが、期限は決めないけれど3月くらいですね、3ヶ月くらい先の目標を書くのが理解するのに、もう少し補足いただけると嬉しいです。
はい、よくね、まあ、いわゆる目標設定には必ず日付を書こうって言いますけれども、まあ、それは本当にね、いつかこうなりたいじゃなくて、いつにはこうなっているっていうね、もうその未来をパラレルワールドの中から選んでそこに行くと決めるという意味合いがあるんですね。日付を決めるっていうことだから、なんとか何月下旬とかね、3年後とかなくて何月何日、しかもなんで3ヶ月かというと、3ヶ月っていうのは一つの脳を書き換えるスパンでもあるわけですね。脳内の回路っていうのは、90日間、すなわち3ヶ月間で新しい回路が形成することができます。ですので、実際にも ものすごくスケールが大きな意味で、どう考えても3ヶ月で無理だかもしれないけれども、でも3ヶ月にもしそれが自分がやってるならば、果たしてどんな気持ちになるだろうかというイメージをすることが大事なんです。今の自分だったらどうせ無理だどうせ無理だって思ったかもわかんないけど、いや、ひょっとしたら3ヶ月後に本当にそうなってるかもわかんない。もしそうならば、その時の自分はどんな光景を見て、どんな感情を抱いて、どんな風に人と接して話して街を歩いてるんだろうか、そう思うだけで脳自身が飛躍してくるんですね。この飛躍がすごく大事なんです。これが望むパラレルワールドでワープしていくという願望実現法のこのアウェイカー式の要となってきますので、ですので、まずはそんな思いで、ぜひね、3ヶ月後先の目標と日付をしっかり書いてやってみてください。それが奇跡を起こしていきます。
はい、楽しみです。そして次の方は新居購入に関してということで、自分の住みたい家のイメージと地場所ははっきりしていますが、現在の予算から大幅にオーバーしています。予算内で購入できる家をいくつも見て回っていますが、どうも心が動きません。妥協してほしくもない家を買うのが嫌です。どうしても自分が心からここに住みたいと感じられる物件が出てくるまで待った方が良いのでしょうか。そうですね、これはすごく大事なポイントです。で、これ願望実現 そのイメージシートに書いたりイメージするときと同じなんですけど、制限をかけてここまでくらいしか、まあ、予算はないとか、予算があるからもうこの程度とかね、1年でこれだけできる変化できるはずがないからこのぐらいで書いておくとちょうどいいかなとか、自分でその見積もりを立てるということはしない。それがアベイカーの願望実現 その鉄則ですね。で、自分が住みたい家とかイメージとかっていうのが出てるのであれば、もうありありとそれを、で、そこに対してその新しい物件が出てくるとか状況が変わる、急に例えばですね、本当に欲しい家っていうのがもう見つかっていて、そこは予算をはるかに超えていたとしても、急な世間の相場の変動で急落してとか、まあ、そのオーナーさんのこう早く売りたいっていう気持ちがあったり、たまたま知り合いでじゃあいいですよ安くでとかっていうことで、急にその価格がめちゃくちゃ低い価格で手にすることができるっていうこともあるじゃないですか。だから、なぜかわからないけれど、とても今は予算オーバーだと思っていたところが、希望通りの価格で手に入るそういう状況が生まれたとかね、そういうイメージもしてみてください。
ね、今の状況に縛らないと本当に望むところとつながっていってください。そことつながることで、そういう劇的な奇跡とかね、出会いを引き起こせるようなね、そんな新しい自分へと変わっていくことができるようになりますね。多くの方がね、結構不動産皆さんどんどん良くなりますよね、アベイカーやるとね。
そうですね、うん、はい、タイミングとかね、そ
の
ね、
望むお家を見つけたとかね、引っ越しができたとかね、土地を見つけて、もうどんな家を建てようかしらっていうことでね、どんどんどんどん皆さん進んできますんでね、
そうですね、やっぱり考えて心が動かないときは、おおむねその条件ではない違うっていうこと
です。そうですね、そこもはっきりしてますんでね、はい、心のね、響きにね、従ってください。
はい、そして次の方はですね、カラオケが好きで普段から好きな歌を口ずさんでいます。ある程度高音が出せるのですが、最近の歌は高音が多く、その音域を超えてしまって声がかすれるということがあります。バイオントラスワークの第5チャクラ活性ワークは音域を上げる効果期待できますかということです。
はい、期待できますよ。バイオトラスワーク、これね、継続コースの方ね、まあ、今後アドバンスコースって名前していこうかなと思ってますけれども、バイオン発生っていうのは、これは基本のね、スタンダードの中ではないんですけれどもね、ずっと続けてらっしゃる方用の動画にあるんですけれども、バイオンっていうのをね、自分で発生しながら、自分のチャクラを自ら開いていくということで、まさにね、表現力、芸術性、アート、音楽に関しまして第5チャクラになりますので、第5チャクラそのものを活性化し開いていく、バイオントラスワークの第5チャクラ活性、ぜひね、やってみてください。
ただそれだけだと、それだけよりももっといいのが、トーラスの全体のね、フォアエリアを歌いますけれども、全体を回すってことと、やっぱり単純イメージ呼吸法と、しっかり持続して下から続いて歌声をずっと伸ばしていくっていう、そのエネルギーを作るっていうこと、呼吸法っていうのは、必須かなと思ってます。そして、次の方はですね、次からすごい、ここからは認定講師の皆さんなんですけれども、こんな風に変化しましたとかね、 すごい素敵な実践報告が来てます。ですね、最近本当に物事が自分の望み通りに進み、良いことが当たり前のような毎日になり、日々感謝の気持ちでいっぱいですという、これ認定講師ですね。今月から共に歩む仲間も増え、この喜びをみんなで分かち合っていけるように楽しんで進みたいと思っています。このプログラムに入った頃、この方もね、スタンダードとかベーシックのところから入ってますけれども、まだ、自分のことを認められず周りの人が軸になっていたため、何をしたいかどこに進みたいかが全くつかめませんでした。でもプログラムに入ってからこれまでにいろんなことを体験させていただき、自分の意思に従って心からワクワクする方に進む大切さを感じました。いつも先生方がおっしゃっている、起きた出来事に与えたい水気が自分の受け取るものという言葉通り、これからも自分自身でクリエイトしていこうと思います。ありがとうございます。
嬉しいですね。もう本当に、
この方もね、途中で出ちゃったっていう成果報告も前に聞きましたよね。
うん、あ、そうですね、土地がね、予想以上の、ね、額に売れたっていうことを、まあ、今はね、本当に認定講師ということで、すごく活躍されてますけれども、初めはね、いろいろやっぱり同じように、皆さん同じようにね、なんでだろうってうまくいかないとかね、全部それは自分軸じゃなくて、他人軸に従って合わせて生きてたんですけれども、あるところからね、自分軸っていうのにちゃんと立て直してですね、そして今では、そのね、自分の大切な人に、その他者アウェイクですけどね、実現する技術をお伝えされているということなので、ね、とても本当にね、素晴らしいですし、嬉しいですね。
そして次の方も認定講師です。小さなことですが、身の回りの報告ですということで、世の中には LED に変えたいなと思っていたところ、夫の方から話題が出て、自分でシーリングライトを購入しに行ってくれて、そこ付け替えてきました。
これ、これ起きますよね。自分がやるんじゃなくて、なんか自分がこれいいなと思うと、周りの人が逆にそれやってくれるっていうね。
うん、
これ逆転現象、あ、この方認定講師ですね。そう、本当に時代になってきますよね。
うん、はい。そして、日時指定で、同じ方なんですけどね、うん、日時指定で購入したものの指定日に受け取れないことが分かり、変更したいと思っていたところ、先方から遅れるとの連絡があり、受け取り可能な日時を再設定できた、うん。小さな出来事ですが、自分が行動する前に周りが動いてくれている感じがします。
はい、
もう想像なんですよ。
ね。本当この通りね、本当にね、多分スタンダード入ってこられたばっかりじゃって、そんなのなんか嘘だいとかね、またそんなにうまい話があって思うかもしれないけど、3ヶ月過ぎてくるとね、自分が、うん、確かに人生は結構思い通りにいくもんですね、なんて皆さん言い始めるね。うん。まあ、早くね、このワクワクして楽しめる自分へとね、ワープするようにね、まあ、初めては本当に基礎ワークをしっかりやるからこそできるんでね、まあ、初めは本当に、ね、いつでもどこでもご機嫌様のブレインワークで回路回路を作ってね、そしてイメージしたことで、ね、エネルギー化して自分にインストールするというトーラスですね。トーラスは願望実現回路なので、まあ、回路回路と願望実現回路、この2つを作っていくっていうのがスタンダードコースの一番の基本ワークになりますんでね、まあ、焦らずね、しっかりとそれを作ってもらうと、その後とかもそしてここからは少しテーマを新しいテーマに加えましょうね。美容健康についても、ね、皆さんからいくつも、ね、ご質問いただいているので、このまま続けていっちゃいましょう。
はい、この方は今度ね、プロ4期生に入られる方ですが、
7月からのコースですね。
はい、ありがとうございます。ということで、アメリカプログラムを実施して半年、1月にも報告したのですが、何十年も悩んでいた不眠症がたったの1ヶ月で完全に解消され、最近では別の欲が出てきて、今日は夜更かししたいんだとテレビを見ていても、テーマに負けていつの間にか眠っています。眠れなかった方なんですよね。
不眠症の方がね、
完全に、はい。そうです。中華会のサウンドとかね、クリスタルボールのサウンドを聞いていたら寝れるようになったとおっしゃってましたが、うん、アメリカを始める前はテレビをつけたまま眠るなんて、絶対に、もうすごく強調されますけど、絶対に皆無でした。でも幸せな悩み。
聞きた
いのに、眠っちゃう。すごい変化ですね。本当良かったですね。ね、
これ本当に、快脳回路ができたってことですね。不安回路から快脳回路ができて、一番分かりやすいね、不眠症が治ったってね、完全にね。
そうですね。
うん、今ね、抑止したいというね。もう180度。
そのリラックスの方に、副交感神経というか、自律神経がね、しっかりコントロールというか、調整できてるんだと思いますよ。
はい、じゃあそのままね、たっぷりと睡魔を楽しんでください。
はい、嬉しいな、ね、はい。そして次からは質問ですね。スタンダードコースの方からもう一回来てます、はい、ダイエットに効く枠の仕方があったら、きっとみんな知りたいと思うのですが、教えてください。
じゃあ、これは泉さんに答えてもらいましょうか。
どうですか、山岡先生。
じゃあ振り戻しが来ましたんでね、ダイエットですね、私以前半年間で12キロぐらいね、痩せたことがあったんですけれども、うん、その時っていうのはやっぱり自分の体とね、対話をしていくんですね。で、今までは自分の欲、まあ、食欲とかね、いろんな能力がそれに合わせて体の声を聞かずに、やっぱ食べてしまって結果的に太ってしまったっていうことがありました、うん、なので体の細胞を一つ聞いて、ちゃんと今でも体に聞いてここまでなら大丈夫とか、これは減らしても大丈夫とか、あるいは自分の体の中にあるまだそういった脂肪とかそういったものを逆に燃焼することによって、より理想的な軽い体に動きやすくなるとかですね、そんな風に対話をしながら進めていくとすごくいいですね。で、そうするとその結果、なんかいつもなら食べなきゃいけないなと思ってた量全然食べなくなったり、少しどんどんどんどんその変化を楽しめるようになってきますし、その時に大事なのは、まあ、ざっと痩せたいという思いだけじゃなくて、もう例えば何キロになっているとかですね、何センチまでウエストとかどこかこう絞れたとかですね、それがいつまでっていう、ここはまた数字が目標をやってきますけれども、ちゃんとそこに置き換えて、そうなっている、もう完全に自分の理想通りの体型になっている自分とつながって、その時の自分の思いだけじゃなくて体の声を今にインストールしてくるということですね、そうすることによって自分の体からそして根本的な食欲中枢とか、これは全部感能にありますので、ね、脳から変えていくっていうところになってくるんですね。だから心と体と脳を理想の自分にぴったりと周波数を合わせて日々インストールして実践してみてください、面白いぐらい、ね、食欲とか習慣変わってきますよ。ぜひやってみてください。
まとめ直しましょうか。たくさんの方が あれなんですよね、10キロ痩せましたとか結構報告いただいてるんですね、
うん、そうですね、ちょっとダイエット編集しましょうかね、
ね
ダイエット率でね、
うん、そして、次の方は軽い鬱で朝が強く朝に強く出ます、うん、セロトニン分泌をする方法ってありました。
セロトニン分泌ですね、まあ、幸福ホルモンって言いますけれども、うん、これこそね、今やってたくさんの方ですね、ブレインワークなんですよ。自分が朝確かに鬱になるんですけども、でも習慣化して、この今からやる3分間だけは、ブレインワーク、香りを使ったアロマディテーションの3分間だけはいい気持ちに浸ってみようとだけで大丈夫です。でそのことずっと続かなかったからどうしようかとかね、思って心配をするからですね、最初の一歩を踏み出せなくなるので、とりあえず3分だけ、香りやら、あるいは音でもいいですね、瞬間回路さんのいつも聞くことができますから、それを聞いて、3分間だけ心地がいいっていう状態したら、でも入っちゃうんですね、こっちに妄想の世界にね。そうするとね、たっぷりしたらね、セロトニンが出てきますんで、セロトニンが出てくると何だか分かんないけど、あ、気持ちがいいとか、あ、っていう気持ち、声が出てきます、私もね。それを習慣にすると、いわゆる脳にとって心地よいホルモンが出やすい脳へと自分の脳を書き換えていく、教育していくことができるんで、ぜひね、そんな思いを持ってですね、毎朝のブレインワークやってみてください。
そして、次もスタンダードの方ですが、いくつか、ね、共通するところがありますので、ちょっと続けてみます。一つ目はですね、自律神経の失調症で体調が良かったり悪かったりで日々生活不安です。どのようなワークをイメージをするといいでしょうか。またいつか元気に楽しく過ごせるでしょうか。そして、感情心を再生するにはどうしたらいいでしょう。元に戻る、整えているとかなり再生されてきたのが分かります。意識は現実化するのを信じて行っています。完全に元の感受性に戻りたいので、もし他に何かいい方法があれば教えてください。それからパニック障害になってから漠然とした不安に襲われることがあります。また熟睡ができず、朝早く目覚めてしまいます。不安に対してのワークや熟睡できるワーク
はい、こういうのも基本的には全てですね、不安回路から快能回路に切り替えていくということで、今の3点の質問は全て、本来自分に戻したりとか、あるいは、ご機嫌様の自分へと変えていくことができます。知識とか、ノウハウばっかりではなくて、実際に脳を使って脳と心と体をつないで書き換えていくという作業をしていくんですね。ですね、そのためにはさっきの質問でも言いましたけれども、自分の心地がいい状態をイメージする、そのために音とか香りを使っています。脳というのは何度も言ってますけれども、現実と想像の区別がつきません。すなわち起きている出来事ではなくて、起きた出来事に与えている、自分が与えた意味付けによって脳が反応していくんですね。目の前でいろんなことが起きると大変で、うわどうしよう、わーって思うと、それに合ったホルモンが脳が分泌して、それに合った脳内回路、不安とか恐れとかサバイバル、生き残らなきゃという緊急回路ばっかりスイッチをさせちゃうんですね。そうすると文字通り身も心も休まる時がないんですね。なので大事なのは、1日ほんのわずかな時間でも構いません、3分でも構いませんので、とにかくご機嫌様の自分をイメージして、その時のサポートするものとして音とか香りを使いながら、それをやることによって、とてもスムーズにその状態を想像することができます。たっぷりとそこに浸っていることによって、元に戻るんじゃなくて、毎週毎週ご機嫌様の自分をクリエイトできる自分になるということになってきます。これらは全てね、パニック障害を含めた不安も対処も全て全て全てこのやり方で自律神経を整えていきますので、ぜひね、この1ヶ月目のブレインワークってまずそこから入ってきますので、そんな思いでやってみてください。
そして次の方は、ここから中南の質問がいくつかありますので、またちょっと、続けてお読みします。528Hz とスーパーバイオンチューナーは使い分け必要でしょうか。 DNA 修復にバイオンチューナーを購入しました。今日のズームでは病気、他には528Hz と聞いたので教えてください。そして次の方、スーパーバイオンチューナーの回転は今日のズームで100回転もされていましたが、効果的な使い方学べるという画像、動画あるでしょうかということ。もう一つは、チューナーについて睡眠効果があるのは終盤ブレインチューナーでしょうか。
はい、じゃあ以上3つの質問ですね。じゃあまとめて、ね、お答えしていきます。528Hz の DNA チューナーとスーパーバイオンチューナーの使い分けということですが、そして同時に、この 528Hz っていうのはとスーパーバイオンチューナーって、親戚みたいなもので、 528Hz の4倍音にして 2112Hz にしたものがスーパーバイオンチューナーで、 528Hz の方はこれは損傷した DNA の修復に効果がある、すなわち体の物理的な肉体の調子を整えるというものになります。だからどこか具合が悪いなとかね、あるいは傷を負ったとか、あるいは骨折をしたとか、あるいは花粉症で鼻が詰まっているとか、どこか具合が悪い箇所がある、物理的な肉体ですね、であればその部位に 528Hz の音をまるで細胞に聞かせるかのように近くに鳴らしてみてください。そのまま固定してもいいし、絵のところをくっつけて振動を直接与えてもいいし、ちょっとこの音叉でですね、皮膚の上をなぞるように、実際当てませんけれども、表面上動かしてみるだけでそのエネルギーが浸透していくと思いでやられると結構です。そして一方、さらにその 528Hz の4倍を 2112Hz のスーパーバイオンチューナーは、今度は DNA の修復ではなくて、まだ使われていない眠っている DNA を目覚めさせる役目と思ってみてください。これはつまり潜在能力、潜在意識の活性化というところにつながってきますし、自分の内側にもそれが作用するし、音は今度は周りにも広がっていきますので、周りの空間にさえもその何とも言えない無限の可能性を引き出すような、潜在能力を引き出すようなエネルギーを開いて広げていくことができるようになります。この時の回転方法ですね、前回のズームでは右回り左回りというかね、前回り後ろ回りしましたが、どうぞ自由にそこをやってみてください。自分が何とか音を出しながら、あちこち広がっていくな、隅々にまで音が届いてるなと思えるような、そんな、鳴らし方で左右で、ね、2本セットになってますので、それを鳴らしてあげると、より、ね、効果的にそのエネルギーを自分の周りにサウンドのフィールドとして広げていくことができるようになります。そして最後ね、シューマンブレインチューナー、はい、睡眠効果があるのはシューマンブレインチューナーですね。 7.8Hz というのは超脳の活性化領域のベータ波、そしてゆったりリラックスするアロハ波、さらに、浅い睡眠に入っていくシータ波、このアロハ波とシータ波の中間の 7.8Hz に設定してありますので、まさに日常意識からゆっくりリラックスした意識、さらにちょっとうとうと眠りに入っていくその中間帯になりますので、ね、夜寝る前にシューマンブレインチューナーをやることによって、とってもスムーズな睡眠への導入が期待することができますので、ぜひやってみてください。はい、
最後にですね、疲れすぎて体が動かなくなるという時にですね、イメージを呼吸するイメージ呼吸法というものを使う、他に何かできることはありますかという質問が来ています。
そして、
呼吸法をね、する間もなく疲れてしまった時に何かできることはないんですかということですね。
もうね、こういう時に体の声を聞いてほしいんですね。そして、不足疲れた時に無理してやるものではなくて、普段から疲れないようにエネルギーを溜め込まないっていうワーク、すなわちトーラスワークですね。それを日課にしていくことによって、動かなくなる時もあるかもしれないけれども、自分に常にエネルギーの流れを良くしていくと。そして、自分から内側からね、エネルギーを作り出していく時には、イメージ呼吸法ではなくて、丹田イメージ呼吸法ですね。丹田に意識を向けていくということになりますので、しっかりと丹田イメージ呼吸法そのものを日課にすることによって、今度はすごく体力が充実してくるようになりますので、ね、そんな風に、呼吸法をね、やって、丹田イメージ呼吸法で自分のパワーをね、内側から作り出していく。そんな風にやってみてください。
そして光で自分が包まれているイメージの中で寝るっていうのもいいですし、せっかくね、アメリカをずっとやってるのでしたパティさんであるとか、もうすでにね、講師とかプロのコースに似てる人の仲間がいるわけですから、私にエネルギー送ってって言えばいいですね。
それも聞きますよね。はい。じゃあそんなふうにね、まずはね、願望実現と、そして美容健康の絵のね、カテゴリーの質問も一緒にお答えしました。はい、今回は、ね、ここまでしてますかね。